お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院の整形外科目あります島袋貴直先生をお迎えして側腕症についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず側腕症についてお話を伺う前に、
はい、
背骨とはというところからお話を伺っていきたいんですが、
はい、はい、背骨とはですね、正確には医学的には脊椎とか脊柱というふうに呼ばれるんですけども、
はい、
脊椎は椎骨と呼ばれる骨が、
うん、
この連結してできたものなんですね。
つながっている
。つながっている。
はい、
で、頭の方から首の骨、頸椎、
はい、
あとは胸の骨、胸椎、
はい、
で、腰椎と腰の骨というふうにつながってます。
はい、
で、それぞれ頸椎が7個、胸椎が12個、腰椎が5個と。いうふうに、その下にも、仙椎とか尾骨とか骨盤の骨もあるんですけども、
はい、
そういった、この骨が連なってできたものです。
はい。で、その中には、いろんな神経が通っているということは皆さんご存知かと思うんですが、
はい。
はい。
脊椎、背骨の役割としてですね、
はい、
人間が二足歩行を行う上での体を支えるということ、あとは体にこの動きを持たせるという役割、
はい、
あとはその中に入っている神経を保護するという役割があります。
はい。
で、背骨はですね、手とか足からの指令を脳に伝えるために重要な役割を果たしています。
これは先生、うん、先ほどの背骨の中に神経が通っているということから、
はい、
で、その骨がその神経を保護していて、
はい、
で、その中の神経が手足への脳からの指令を伝えているということですね。
そうですね。
はい、
動きに関しては脳の指令を介して、
はい、
動くようになっているんですけども、
え
それだけじゃなくてですね、
はい、
我々が触ったものが何かとか、
うん、
熱いとか冷たいとか、
はい、
そういった感覚というのも、うん、この触った方から上に脳の方に伝えるという役割も果たしています。はい、感覚の方も、
脳からの指令、そして感覚。
感覚。この両方ですね、
はい、
それが、脳に伝える働き、
のある神経が全部背骨に。
そうですね、背骨に集まっていると。
ということなんですね。
はい。はい、
さて、そういう背骨なんですけれども、
はい、
先ほどの側腕症についてというところになっていきますが、
はい、
まずその側腕症の前に、
はい、
正常な脊椎というのはどういうふうになっているかというと、
はい。
はい、
一応ですね、正常な脊椎は、まっすぐ、正面から見ると、まずまっすぐ見えます。
はい。
で横から見ると、先ほど言ったように、頸椎、胸椎、腰椎、仙骨というふうに骨が連なってますけども、このカーブ、S 字状にカーブして自然な湾曲がある状態なんですね。
うん、
この背中を、の真ん中を触ると骨が触れると思うんですけども、
はい、そうですね。
それが、はい、脊椎が一つずつの骨が触れているというような状態で、カーブしてる状態です。
先生、これ、なぜ S 字にカーブしてる？
一応ですね、この、まっすぐだとですね、どうしてもバランスを保つことができないんですね。
はい、
人間が、
はい、
進化の上で、この二足歩行を行って、
はい、
できるようになったというのは、こういうふうに、このカーブすることによって、この重心をしっかり、支えるというふうなことができてるんですね。なので、まっすぐな骨だと、どうしても、立って歩くことができないというふうなことも分かってます。
そうなんですね。はい、じゃあ、これ自然に、なるべくして、こういうふうに S 字に、自然にカーブしているということなんですね。
はい。
うん、
で、この カーブが乱れてくると、まあ、歩けないし、あとは首の痛みとか腰の痛みとか、うん、そういったあの原因にもなってくるというふうに言われてます。
はい。それではその脊椎の疾患についてお話を伺いたいんですが。
はい。
はい、
脊椎の疾患はですね、はい、あの大きく分けると、はい、あの2つに分けられます。
はい。
で、一つは機能的な異常。先ほど言った、あの、支える。体を支えること。あとは、この体が動くようにすること。はい、あとは、神経を保護するというふうな役割がありますけども、うん、
はい、
そのそれぞれが異常をきたした状態が機能的な異常になります。
うん、
まあ、体を支えることができないっていうのは骨が溶けちゃったりとか。
はい、
バイキンがついてしまったりとかすると、どうしても体を支えることができなくなる。
はい。
あるいは、今度は動きすぎても問題があるので、はい、
うん、
あの、まあ、背骨がすごいグラグラしている状態だと、またこれも大きな病気になりますし。
うん、先生、この、動きすぎるっていうのは何か原因があるんですか？
これはですね、原因がわからないこともあるんですけども、はい、あの、この骨が、生まれつき分離して分かれてるっていう人もいますし、
はい、
まあ、あの年齢の変化とともにこの不安定になってくると、
うん、
変性によって不安定になってくるということもあります。
はい、そうなんですね。
はい、あとは3つ目はですね、あの神経を保護する役目がこの障害されることですね。
うんうん、
まあ、一般的に言われるのは椎間板ヘルニアとか、
そういうふうによく聞きますね。
はい、あのそれは神経がヘルニア、椎間板が飛び出すことによって神経が圧迫されると、
はい、
そういったことによって手足が痺れたりとか、
うん、
痛みが出たりとか、
うん、
そういった機能的な異常をきたすことがあります。
はい、
一方ですね、今言ったのが機能的な異常で、
はい、
この側腕症に限っては、はい、まあ、形態的な異常といって、
うん、
まあ、この背骨の配列が悪くなるというふうな、うん、あの状態です。
背骨の配列が悪くなる、
はい、
はい、
が側腕症ですね。
側腕症、はい、今日はこの側腕症についてお話を伺っていくということなんですが、
はい
はいはい、この側腕症というのはまずこの背骨の配列が異常をきたすということなんですけれども、はい、原因はありますか？
原因はですね、
はい、
あの、まあ、何らかの原因で背骨が湾曲したねじれたりとかいうのがあるんですけども、うん、
はい、
原因が分かっていること、あの、側腕と分かっていない側腕というふうに分かれてます。
は
い
はい、ああ。じゃあ原因が分かる側腕というのは？
原因が分かる側腕というのはですね、
はい、
あの、一般的には、まずですね、側腕症の分類からいきますと、
お願いします。あの、
機能性側腕と構築性側腕と、うん、いうふうに、あの、分かれてくるんですね。
はい。
で、機能性側腕というのは、体がどこか痛いところがあったりとか、
うん、
姿勢が悪かったりとか、
うん、
あるいは生まれつき足の長さが違ったりとか、
はい、
そういった原因による、一時的に、それが原因によって、あの、側腕、背骨が曲がっているように見えると、うんう
ん。その痛みがあることによって、側腕というか変な言い方です。背骨が、自然に痛みを軽減するために、
そうですね。よく
自ら曲がってしまう。
そうですね。それをあのかばおうとして、
うん、
あのよくビッコ引いたりとか、
ありますよね。
それは、はい、あの痛みがあるからこの、うん、痛くないように体を傾けたりとか、
はい、
そういうふうな状態なんですけど、
はい、
これはあの原因は分かってますし、
はい、
その原因を痛みを取れば、
は
い、
そうですね、
まっすぐ戻るというふうな、
うん、
あの側腕ですので、
はい、
まあ、病気というか側腕状態、
側腕状態
ということもありますね、うん、
はい、
その原因を取り除くことによって側腕は消失するというふうな、
治るということですね。
治る、
はい、でもう一つは、
もう一つはですね、
はい、
構築性側腕といってですね、構築性とは、まあ、ねじれを伴ってこの横に湾曲している状態なんですけども、
はい、
これはも簡単に言うと元の状態に戻らなくなった側腕と、状態です。
はい。
で、この中にもですね、原因が分かっているものと分かってないもの、
はい、
というふうに分かれてます。
はい。
で、一番多いのが、特発性側腕症と言いまして、 まあ、側弯症の中でも 80% も約占めると言われて、
うん、ほとんどですね、
多いんですけども、はい、これが一番多いんですけど、原因が分かってない。
はい、
うん、特発性というのは原因が分からない。原因不明という意味です。う
んうん、はい。
これが、特発性側弯症、うん。それ以外にですね、生まれつきの骨の異常で、側弯になっている 先天性の側弯症だったりとか、
うん、
あとは神経とか筋肉の病気によって、うん、そのバランスが崩れて側弯症になっている、
なっていくということです
もあります。なので、いろんな原因が分かっているものと原因が分かってないものが分かれてますけども、うん、まあ、ほとんどが原因が分かってない、
分かっていないということなんですね。
はい、
はい、で、ということは先生、いきなり側弯になるということですか、この原因が分かってないものというのは。
いきなりではないんですけども、それで、はい、まあ、もともと、先天的なものはいきなりなんですけども、はい、原因が分かっていない特発性に関しては、うん、
はい、
いきなりではなくて、これも何歳、この、何歳で発症するかというもので、分類が分かれてくるんですけども。
はい、そうなんですね。
はい、
いやー、よく学校でも、
はい、
検査した覚えがあるんですよ。
すね、はい、
はい。前かがみになって。
そうですね。この、
うん、
学校検診で、
はい、
前かがみになって、見るのはもうこれ、当時、昭和53年から、学校検診で、唯一行われてる側弯症の、
はい、
検査だったんですけども、これ前かがみになって背骨が飛び出したりとか、
はい、
出っ張ってないかというのを見てたのは、
はい、
実はこれ、この側弯症の、
はい、
うん、
疑いがあるかないかということなんですね。はい、
それをしっかり見て、うん、学校の方で検診するというのがずっと、
はい、
続けられているというような状態です。
うんうん、まあ、じゃあそれも早いうちに、発見というか、見つけることによって、その、治すというか治療にかける時間も、まあ、例えば、負担も、体に対する負担も軽減できるということなんですね。
そうですね。
うん、
どうしても、この、多いのが、思春期、はい、一番多いのがですね、
はい、
10歳以降に起こる、思春期の、うん、
はい、
しかも女子、女の子に多い側弯症なんですね。
そうなんですね、
はい。なので、どうしても発見がしづらいと。
うんうん、
いうのがあるので、早期発見して、早期治療につなげるというのが、うん、一番大事かなと考えます。
はい。まあ、この自覚症状というのがね、あれば、早く分かってくるとは思うんですけれども、最初の頃は、自分の背中なんて見ませんからね。
そうですね。
で、また、人に向けて、深くね、前かがみになるという姿勢も、まあ、服を着ている状態だとあるかもしれないですけれども、はい、しっかりその背中の骨の状態が見える形ではなかなかないので、
そうですね。
発見が遅れるということもね。でもだからこそ学校での、検診っていうのが大切になってくるんだろうなとは思いますが。
そうですね。なかなか服を着てる状態と本当にわからないですね。はい、
ですね。
で、うん、あとはみなさんちょうど思春期の頃で恥ずかしいっていうこともありますので、
はい、
うん、親にも言えないし、見せないということもあるので、
はい、うん、
どうしても、分かりづらい、
うん、
しかも最初は痛くもないし、
うん、
進行してから初めて気づくということがあるので、
はい
はい、それを防ぐために学校検診の方が重要になってきてます、
うん、はい、先生、これ初期には自覚症状がないというふうにおっしゃってましたけれども、これ進んでいくとかなり湾曲していって、
はい、
例えば痛みとかというものも伴ってくるんですか。
そうですね、
はい、
側弯が進行していくと、
はい、
どうしても腰痛が出てきたりとか、将来的にですね、
はい、
若い時はなくても、
は
い、将来的に腰痛が出てきたりとか、
うん、
あとは足の神経の症状が出てきたりとか、
はい、
あとはこの側弯のですね、角度っていうのがあるんですけども、その角度がどうしても大きくなってくると、
はい、
例えば80度とか、
はい、
このちょっと数字難しいんですけども、それ以上になってくると今度はこの呼吸がしづらくなってくるというふうな、症状も出てきます。なので、若い頃は症状がなくても、
はい、
どうしても角度が大きい場合は、何十年後かのことを考えて、手術を進めるということもあります。
はい、なるほど。先生、これを、まあ、 側弯だということの診断がついて、まあ、手術、まあ、治療という形になっていくとは思うんですが、
はい、
あの治療がそれぞれ ありますか、段階として。
そうですね、
はい、
あの先ほど言ったように、あの側弯のカーブのによって角度で区別してるんですけども、
はい、
ですね、その角度がですね、うん、一般的に軽い場合、まあ、軽いカーブ、
はい、
大体
そんなに曲がってないということですよね。
そうですね、大体、
まあ、はい、
20度ぐらいとか、25度ぐらいとか、
はい、
軽いカーブの場合は、これは定期的なレントゲンの検査を行うことで経過観察となってます。
はい、うん、
ただ、この、なぜ経過観察するかというと、この側弯が、どれぐらいのスピードで悪くなっていってるのか、
うん、
といった、そういう側弯の進行状況を確認するという意味で、はい、どうしても、この経過観察というのも大事になってくるんですね。
はい、
ほとんど治療はいらない、何も やらないんですけども、
はい、
あの、しっかり経過観察っていうのも大事になってきます。はい、う
ん、これが例えば早いスピードで湾曲がひどくなるようであれば、早期の手当てが必要になってくるという診断とかをつけていくためのものなんですね。
そうですね。
うん、
あの、カーブが、まあ、それ以上に、一定の割合以上、
はい、
まあ、うん、専門的には25度以上というふうに言うんですけども、
はい、
それ以上になってくる中等度の側弯になってくると、今度は装具、
はい、
コルセットですね。
あ、
プラスチック製の硬いコルセットをつけて、はい、その側弯の治療をしていきます。
はい、でこの、まあ、装具治療という、まあ、コルセットなんですけれども、
はい、
それをつけることによってどういった効果が見られるんですか？
はい、側弯のこの装具療法なんですけども、
はい、
側弯そのものを治すという効果は残念ながらないんですね。
はい、
で、唯一の目的は側弯の進行を抑えてあげると、
うん、
防止してあげる、あとは矯正を維持してあげるというふうな、あの、目的があります。
うん、
この湾曲曲がった背骨をまっすぐに戻すことではないんですね、治療の目的は。うん、これが悪化をするのを少しでも防いで、
うん、
手術までいかないようにするのを、
はい、
ことを目的とした治療になります。
先生、ということは、
はい、
手術が必要になるほどひどくなるというか、まあ、手術はなるべく避けたいということですか？
そうですね。なるべくどうしてもこの手術となると背骨、
はい、
背中を全部です、ね、大きく開けてですね、
はい、
あの体に金属を打って、
うん、
それで無理やり矯正するような大きな手術になりますので、
はい、
なるべくは避けた方がいいというのもありますし、
うん、
若いうちはどんどん成長しますので、
はい、
背骨この成長を止めてしまうような金属の固定はなるべくしない方がいいんですね。なので、
うん、
もちろん、まあ、当たり前ですけど、手術っていうのはなるべく、あの、避けたいというふうな形で、うん、この装具療法を行うようにしています 。
はい。まあ、そういうふうに装具療法で、まあ、中程度ということですね。
はい。
その側弯だとそこで OK なんですが、
はい、
やはり先ほどのようにね、あの、この湾曲の度合いが大きくなれば、どうしても手術が必要になってくるわけですよね。
はい。
はいはい。まあ、その手術の目的は、もちろん、こう、まっすぐにしていくということなんですけれども、他にございますか？
まっすぐにする目的以外にですね、
はい、
あとは、まあ、先ほど言ったように、思春期の女の子に多いというのもあるので、うん、
はい、
あの、まあ、美容上の変形というかですね、
うんうん、
あの、痛くもないんだけども、どうしても自分の容姿に対する自己評価っていう、セルフイメージなんですけども、
はい
はい、それが、かなり、あの、落ちるというふうに言われてるんですね。なので、対人関係において、消極的になったりとか、人前に出なくなったりとか、そういった、かなり精神的な健康を獲得する目的でも、あの、手術っていうのは、あの、有効だというふうに言われてます。
そうですよね。やっぱり、あの、出身期の女の子が、背中が、こう、もう薄着にもなれないし、
そうなんですね、
まして水着にもなれないし、
そうなんですよね。
例えば、ね、みんなで修学旅行で、一緒に銭湯とかお風呂に入る場合も、ちょっと恥ずかしくて自分は入れないっていうことになってくると、先ほど言うように本当に対人関係がね、あの、生きづらくなってしまいますよね。
はい、本当その通りだと思います。
うん、
あの、手術 このやる前はかなり暗いような感じの子でも、うん、手術やると、
はい、
なんか笑顔が見られたりとか、
そうですよね、
そういった、うん、ことで元気になったなというのも実感してますので、うん、
はい
はい、そういった意味でもどうしてもこの背骨をまっすぐすると、
うん、
その人がこの歪んでる体はとずっと思わないというのもかなり手術の目的の一つかなと考えてます、
うん、はいはい、他にもその手術することで軽減されることはございますか？
そうですね、先ほどこのカーブが大きい場合は腰が痛かったり背中が痛かったり、
はい、
あるいはこの呼吸機能、
うん、
呼吸がしづらかったりというふうなこともあるんですけども、はい、そういったことを改善するというふうな目的もあります、
うん、そうですね、はい、ありがとうございます。そうやって、まあ、なるべくなら手術をしない形でコルセットで進行を止めるという形を取るんですけれども、
はい、
やっぱりその見た目というところで気になってしまうという場合だったら、
はい、
まあ、手術が一番 の、 治療方法だということですね。
はい、はい、
で先生、そうやって、まあ、治療をした後は、
はい、
そのケアとかっていうのはありますか？
手術した後はですね、
はい、
先ほど言ったように、かなり大掛かりな手術になるんですね。
はい、
背骨を金属で止めてしまう病気、うん、手術なんですけど、目的はもう骨をつなげてしまうというふうな、
うん、
もうが最終的な目標なので、金属はその間に体を支えてるだけなんですね。なので定期的にレントゲンとか、
はい、
しっかりチェックをして骨がつくかどうかっていうのを、固まるかどうかですね、
はい、
そのままで固まるかどうかっていうのをチェックする必要があります、うん、それこの骨が固まる前に金属がどうしても壊れてしまったりとか、
うん、
あとは金属を使ってないところ、止めていないところがまた曲がって成長の途中である場合とかは、
うん、
さらに曲がっていってしまうというふうな場合は追加の手術が必要になったりすることもあるので、
うん、
どうしても定期的にしっかり骨がくっつくかどうか、あとは側腕が進行しないかどうかっていうのを、うん、チェックする必要があります。
先生、じゃあ骨がくっついたらこの金属を取り外す可能性もあるんですか？
あります。
ああ、そうなんですね。
希望があればなんですけども、どうしても手術となってまた同じ傷を背中に開けて、で、この上から下まで止めた金属を取るというのもかなり大掛かりな手術になるので、
うん、そうですね、はい、はい、体の負担が大きいですね。
基本的には取らないんですけども、
うん、
どうしても取ってほしいというふうな患者さんの要望があれば、うん、もちろん取ることは可能です、
うん、そうなんですね、
はい、
いやでもそのままあっても普段の生活に何ら支障もないということですよもんね。
まあ基本的にはですね、ただ金属が壊れたりとか、
うん、あ、そうですね、
した場合はどうしても、うん、もう、
また
取る手術をやらざるを得ないということもあります。
うん、はい。ということですね。
はい。
はい。小学校の時にね、私もその検査をした覚えがあったので、
はい、
側腕症っていうのは、意外となってないけれども、身近な感じには感じてはいたんですが、実際こういうふうにお話を聞くと、
はい、
早期にやっぱり発見するのが大切だし、それがまたね、
はい、
女の子に多いというところ
ですね。
ちょっと感じるものがありました。
はい。
はい、今日は、琉球大学医学部附属病院の、整形外科、島袋高直先生をお迎えして、側腕症についてお話を伺いました。先生、最後に何か一言ございますか？
ですね、まあ、どうしても大事になってくるのは早期発見、早期治療、
はい、
介入なんですね、
はい。
なので、去年からですね、運動器検診と、いうふうに、はい、まあ、この検診が少し、この側腕だけじゃなくて、手足の筋肉とか骨とかそういったものもしっかり見るというふうな検診が始まってますので、検診で、この検査が必要というふうなのが分かれば、
はい、
二次検診というふうなお知らせが来ると思いますので、
はい、
その際は整形外科の専門医の受診をぜひ、よろしくお願いします。
はい、わかりました。よろしくお願いしますということです、
はいはい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-0005 2214-2214、宜野湾市賀猫 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。